今日からグリーンコミュニケーション、ご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、京都の屋根を支える小さな会社ストロベリーセブン、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、10月に入りまして、少しこうひんやりしてきたなと、さすがにそうですよね、秋めいてまいりました。皆様いかがお過ごしでしょうか。さあ今回は第4次安倍内閣、改造内閣発足しました。さあ日本の明日は、そして世界の平和はどうなるのか、そんなテーマでお話を伺いたいと思います。コメンテーターは世界の平和のお話といえばもちろんこの方です。立命館大学国際関係学部教授でいらっしゃる君島明彦さんです。君島さんこんにちは。
こんにちは。
はい、久々とも言えると、
半年ぶりですかね。
半年近く経っておりますですね。
はい、
はい、さあ、最近はいろいろその国際情勢で、まあ、いろんなことが話題になるんですけれども、やっぱりこう話題の中心は中国、北朝鮮、アメリカ、まあ、そこにロシアももちろんこう入ってくるかなというところですが、どうでしょうか。今起こっているこの世界情勢で君島さんが一番こう注目しておられるところは、うん、北朝鮮情勢というか、まあ、北東アジア情勢、動いておりますよね。
なんか
ちょっとのびりしてません。
今一番私が気になる、今日の今の時点ですよ、気になるのは米中関係でしょう。
米中関係、
アメリカと中国の関係がどうなるのか、非常に今重要な時期だと思いますね。
そうですか、
はい、
このですね、習近平さんがアメリカに行って、うん、中米会談をされた時には、うん、太平洋を半分に分けませんかとか、うんうん、なんかそういう結構仲良さげと、うん、世界は彼らで半分に分断されるのかと思ったぐらいの、うん、まあ、仲のいいという感じをこう醸し出していたと、うん、でトランプさんが中国に、行かれた時はもう大歓迎という感じの、うん、そういう、うん、まあ、蜜月に近い感じがあったかと思うんですが、うん、今やこう米中貿易戦争から始まり、うん、なかなか大変な状況ですが、どう思っていらっしゃいますか。
そうですね、アメリカの政治がトランプ個人とそうでないところに分裂があるっていうのがまずありますよね。
アメリカの国内で
も、アメリカ国内で意思が統一されてないでしょう。
まあ、国民においても分断があると、
政権の中でも、例えばペンス副大統領が最近演説をしてまして、
はい、
でこれがすごく
厳しい内容でした、
みんな注目してますけど、
はい、
ほとんど中国に対する宣戦布告的な、これからまた新冷戦が始まるかと、米中でというような調子ですよね、
はい、
でトランプ個人は違うと思いますよ。だからトランプ個人は習近平と仲いいと思ってるわけですよ。
まだ未だにということですか。その今貿易戦争といわれる厳しい制裁をこうお互いに与え合うということになっても、
だから私はまだトランプ個人と習近平の関係がもう決裂したかどうかは分からないと思ってますけどね、
はい、そういう感じはないですよね、
ええ、
まだどっかでという感じが。
そうですね、
まあ、経済が多分トランプさんは、主ですよね。
そうですね、だからトランプ個人はちょっと独特の人ですから、
はい、
普通の政治家じゃないので、
はい、
で普通の政治家はペンスの方なわけですよ。
という
か共和党の保守派はペンスの方なわけですよ、
まあ、考え方が、アメリカの共和党の、
うん、
まあ、主なる考え方を、述べたというところでしょうか、
そうですね、
はい、
でそれに対して中国がどうするかがまだよくわからないっていう、対決してますけど、 どういうふうにこれを収めていくのか、収集していくのかがまだわからないっていう気がしますけどね。中国側が
こうあまりにもはっきりといろんなことを指摘されたがゆえにというか、だからそれのなかなかこうどう対処するかって結構大変ですよね。
そうですね。だから 米中関係の悪さが株安に来たと。
お、世界同時株安というニュースが昨日、今日、こういろいろ大変なんですね、やっぱり。
なんか米中関係の、でその米中関係は衰退していく帝国であるアメリカと、それからこれから台頭していく中国で、その単なる数字だけで言えば中国の GDP はアメリカの GDP を2030年くらい抜くという予想ですよね。
あ、そうですか。
だから中国が世界最大の経済大国になる。
そうなんですか。
これから10年後に、
そうなんですか。で
これはもうほとんど否定しようがないと思います。
それはこういろんな人がそのように
見ていると、なんか経済統計見ていけばもう明らかで、おそらく2030年くらいに GDP が中国が超えると。でその時どうなるかと、その時何が起きるのかという話でしょう。で、アメリカはあの世界一の大国として、帝国として衰退していくのをどうするかと考えているわけですよね。で中国が台頭してきたから、昔ならばここで戦争ですよ、米中、第二次世界大戦みたいな。
ただそういう時に、あの戦争の理由っていうのがよくわからないんですけど、
世界の覇権国が変わる時に戦争になります。
あ、そうなんですか。
なります、ま
あ、
それは国際政治学者はよく言いますけど、覇権戦争って、第二次世界大戦は覇権戦争で、アメリカが覇権を確立した戦争だと。でずっとその枠組みでやってきましたけど、なんかアメリカ帝国ですよね、あるいはパックスアメリカーナというわけですけど、でそれが衰退して、で次中国がそれに挑戦している、脅かしているわけですよ。
そうですね。
で、覇権国が変わるときに何が起きるかっていうことになるんです。これから10年間その時代ですけど、
覇権国がその2つあるっていうのは、二大大国というか、あの世界をこうぐっと我が手にという国が2つあるとどうなんでしょう。
だから冷戦時代はアメリカとソ連が世界を二分して、で冷戦だったと。だからもう一度そうなるのかどうか、だから人によってはまた冷戦だと、中国とアメリカとの間で冷戦に突入していくんだっていう、
そういうコメント
っていう見方もある、
データもありますね。
ありると思いますけどね、それは、
やっぱりとはいえ、あの衰退しつつあるアメリカとはいえ、やはりアメリカはアメリカじゃないでしょうかね。
それどういうんですか、アメリカアメリカって。
いやその、まあ、軍事的にも、それからそういう技術面の、その、まあ、高さというか、まあ、そういういろんなものでもやっぱり衰えてきたとはいえ、やっぱりアメリカはまだアメリカという。
そうです、
はい、
だから数十年から100年かかるでしょ
う。ああ、そうなんですか。
アメリカが衰退しきるまでに100年ぐらい
かかる、
つまり中国が完全にアメリカを乗り越えるまでに100年とかかると思いますよ。
そうですか。
そういう時期に入っていくわけです、これから。
しかし中国はなぜそんなにその世界を我が物にしたいんですかね。
いやいや、したいとは言ってないと思いますよ。だから中国は何を考えているのかと。
はい、何考えてるんですか。
だからかつては世界秩序の中で中国がアメリカパックスアメリカーナをそれに取って代わるなということを言ったことはないです。ただ最近の習近平の発言の中には、アメリカが国連を捨てるなら中国が拾うみたいな、そういう、
あ、そういうことをおっしゃったんですか。
ズバリそうは言ってません。でもトランプのアメリカは国連捨ててますよ、はっきり。
はい、
バイラテラルには2国間でやろうってわけですから、多国間でやろうとしないと。で中国はいや自由貿易が大事だって、なんか笑ってしまう話ですけど、中国が自由貿易が大事だって言ってるわけ、アメリカじゃなくて。
本当はあの逆であってもおかしくないのに、あれ立場逆転してるんじゃないかというのは、やはりトランプさんが大統領だからということですよね。
だから戦後世界っていうのはアメリカが作ったわけで、その時に
自由経済ということをやっぱり
自由貿易だと高々
と掲げて、
でそれをトランプは、まあ、トランプ個人
トランプさん
でしょうし、もう一つアメリカ
全トランプ大統領、
だから全般にアメリカ今のアメリカは内向きになってきましたから、まあ、アメリカファーストですよ。
そういう そうですよね、うん、トランプさんはこうそういう気持ちを表すためになんか星条旗かなんかを抱きしめておられたようななんかそういうシーンを比較的最近見ましたけども、私にとってこうアメリカのことをこれだけ私は考えていると、
なんかそれはアメリカの衰退を示すものですよね、
はい、
かつてのアメリカならアメリカ一国じゃない、世界をどうするか考えたのがアメリカですよ。
そうですね、
アメリカファーストじゃないんです。世界をどうするかっていうビジョンがあって、それは両面あるわけですよ、悪い面といい面と、
まあ、その世界の警察という、うん、ちょっとなあという面もあるんだけど、やっぱり世界をどうするかという、うん、こう目っていうのが必要なんですね。きっと
オバマ大統領がすでにアメリカは世界の警察官ではないって言ってるわけですよ、
はい、
だからそれはトランプさんもそれは引き継いでるわけで、なんか もはやアメリカが世界の警察の役割を果たせないんですよ、経済的に、
はい、
それは明らかに、
すでに
果たせない、
はい、
でじゃあ次世界どうするのか。
でもとはいえ、今第一の経済大国ですよね。
そうですよ、だから
まだ中国2位ですよね、
だからアメリカから中国への中心の移動は100年かかるでしょう。
あ、100年やっぱり、
まあ、私適当に100年って言ってるんですけど、 はい、でも数十年かかる。ただ中国が世界一の大国になることは誰も止められない、
はい、
それは誰も止められない。
なぜそんなに大国になる力を持ってるんでしょう。中国はその人口が多いという
人口が多い
ことと国も広い、
そして中国を社会主義とか思っちゃいけないですよね。
はい、何主義なんですか。
まあ、資本主義じゃないですかっていうか、まあ、自由系市場原理で動いているというか、
はい、
社会主義市場経済とか言ってますけど、
共産主義、
共産主義
ではないですよね。
では共産党ですよ。
だから共産党だけど、
共産主義を表面的に捨ててはいませんけども、はい、だって中国見ればもう自由競争ですよね、あれば。いや、だから私はここ
中国共産党ですよね。
共産党ですよ、
はい、うん、
ここ何年、8年くらい毎年のように中国に行って、
はい、
で中国の学生たちと議論してるわけです。毎年、今年も行きました、はい、8月下旬に。
何について議論されるん
ですか。東アジアの平和について。
はい、
私のゼミの立命のゼミの学生と一緒に行って、はい、上海の復旦大学っていう大学があるんですが、
ずっと、はい、その話伺ったことありますね、
でそこでもう議論、毎年毎年議論してる。で、はい、毎年中国の学生と議論するし、中国の学者ともこう議論しますけれども、中国社会を毎年見ますけれども、彼らの考え方はアメリカに近い。
ああ、そうですか。若者は
中国、日本、アメリカを比較したときに米中は非常に近い、日本が違うんです。っていうか、若者っていうか人々の庶民のメンタリティとか行動原理が米中は近い、日本が違います。
ちょっとどう違うのかが、
競争、自由競争、個人主義、はい、自由競争って意味では中国は個人主義で自由競争です。
ほう、アメリカはまさにそうですよね。
そうです、
はい。
あと
日本は違う、
日本は社会主義的ですよ、集団主義でしょ。
そうですよね。
一人でこう目立って一人で抜きんでる人はダメでしょ。日本は非常に和を大切にするじゃないですか。これは日本ですよ。中国にそんなことはないです。徹底した個人主義と競争ですよ、中国は。
日本はこう自由にものを言って、自由な国じゃんとこう言いたくなりますよね。
うん、そうですね、
うん、だけれどもやっぱりそういうなかなか個人の主張を、まあ、しないする習慣がない、
なんか日本とアメリカと中国を全部知ってる人に言わせれば同じ答えが出ると思いますけど、米中は近い、日本は違うんです。米中は近いんです。
はい、
人々の考え方とか行動原理が
本当は、
うん、
はい。で今その国家間は、その冷戦ともに近い状況を見つつあると。
競争ですね、それはね、
はい、
で中国が力つけてきましたから、
はい、
で経済も強くなってきたし、であらゆるところで中国の台頭は否定できないですよ。大学ランキングも日本よりずっと中国の方の大学の方が上位に来ます
ね。
あれは本当ですよ、はい、私は毎年中国の大学見てるか分かりますけど、はい、東大京大
レベルが、
東大京大もっとなんて言うんでしょうね、優れた研究とか優れた学生がいる大学がいっぱいある、中国に。
ああ、そうですか、それはなぜそういう、
なぜ
そういうやっぱり競争、
だって日本が
原理が
150年日本成長したじゃないですか、
はい、
だって中国も同じことじゃないですか、
ええ、
中国が成長、
まさに成長、うん、
中国が成長しないわけがないでしょう。
本当ですね、
という
それはある意味当たり前のこと。
当たり前です。今中国が成長する時期に来てるっていう。
あ、日本はもう成長しきった。
しきった。
あら、
ピークは過ぎた。
ピーク過ぎた。
日本のピークはだいたい2000年くらいだと思います。ピークアウトしたんですよ。いろんな意味で、
あのその学問という意味でも
経済、まあ、経済力です。経済力
はい、うん、
中国のピークはまだかもしれません。よくある中国衰退論ってやつがあって、
はい、
これはデマですね。根拠がない。だから困る。日本のメディア見てると中国が崩壊するみたいな議論あるじゃないですか、
はい、
あれくらい無責任なデマはないですよ。
ああ、そのようには見えないですけどね。
見えないっていうのは、
いや、あの衰退するようには。
でも中国ちゃんと知ってるんですか、皆さんって。どのくらい中国知ってるんですか。
知りません。
知らないでデマ言ってダメですよ、メディアは。
ああ。
だからこの番組は本当のことを言いましょう。
そうです。はい。さあ、この後も本当のことをまだまだ続きます。今日からグリーンコミュニケーション、まだまだ、お話は続きます。立命館大学国際関係学部教授君島明子さんにお話を伺います。君島さん、その米中の、今こうあたかもひどい対立をしているように見える、もう冷戦が、再来かというような状況なんですけれども、やっぱり、まあ、まだこの土俵の上で、あの横綱と横綱が睨み合いをして、こう実際に動くまでは行ってないような気もするんですが、そんな感じと見てよろしいでしょうか。睨み合ってると、
長期的に見ると中国が世界一の大国になることは誰も止めることはできませんが、ただそこまで相当時間かかりますよね。
あ、そうですか。
でだって中国はこの間まで途上国って言ってたでしょ、はい、で今でも
自分自身がやっぱり
中国は今でもずるいかな、途上国って言ったりするんですけど、
はい、
だから複雑ですよ。
必要な時にはそう言って、うん、だからそうじゃない時は、
多くの特に多くの日本人の認識っていうのは、はい、中国が先進国で世界一の大国になるなどというふうに思ってる日本人ってどれくらいいますか。
いや、やっぱりさすがに、うん、その大学ランキングもそうですし、
うん、
それから車の、シェア、とか世界シェアとか、こう家電にしても、うん、そのやっぱり中国が、ああ随分力、本当の意味の力つけてきたんだなっていうのは、うん、やっぱり経済をこう見ていらっしゃる方は皆さん実感してらっしゃるんじゃないですか。
そうですか、
はい、
う
ん、はい、やっぱりそういう電気製品一つとっても、車一つとっても、やっぱり中国の台頭っていうのが、やっぱり見えるっていうところかなと思いますけど、
だからそれは1960年代の世界ですよね。つまり日本が台頭してきた、
はい、
1960年代から70年代の頃にの日本は今の中国みたいだったわけです。
あ、はい、
だから世界は驚いたという。
そう
です
ね。
でも日本は、はい、世界第二の経済大国になったし、相当な成長したし、世界に対してインパクトを与えましたよねっていうの。だからそれと同じことなの。中国今そのプロセスにいるっていうことなんですよ。
そうですか、うん、まあそれはそうだろうと。あれだけ国が広くって、たくさんの人がいて、まあ、資源も、自国に、 相当程度あってというところで力をつけて当然というところですよね、やっぱりそういう国々とどう向き合うかというところなんですが、まあ、最近北朝鮮情勢、こう安倍さんがこう憲法改正とかいろんな兵器をアメリカから買う理由とか、いろんなことに、
まあ、買わされてるんだと思います。
まあそうですけれども買うよねとか、こう記者会見で、トランプさんが言ったら はいっていう感じかなって、そういうふうなのを、何度も目にしておりますけれども、さあこの安倍さんは、第4次安倍改造内閣このスタートしたばかりなんですけれども、まさにこの憲法改正をしたいと、もうそれが悲願に違いないというこの安倍政権なんですが、どうでしょうか。この憲法の専門家、平和の専門家、君島さんとしては、そうだ、本書かれたんですよね、平和をめぐる14の論点というところで、君島さんも執筆されてるんですけれども、もうそこには憲法について、そして世界平和についてこう日本の憲法とかいろんなものを論じてらっしゃると思うんですが、
安倍政権どう見るかですか今の。だから安倍さんは憲法改正、日本国憲法改正したい、それは悲願でしょうから一生懸命やると思いますね。でできるかどうか分かりませんが、ただ政権の目玉っていうか政権をまとめていくにあたっての理念として憲法改正が必要なので、それ言い続けると思います。でも現実の政治はどうかっていうと、私は厳しいと思っていて、まず第一に総裁選挙安倍さん勝ってますけど、実質的には負けてますよ。あれは負けですよ。安倍さんの期待した勝ち方ではないということは、あれは私は実質的に負けたと見ている。それから沖縄県知事選挙です、あれは大変な敗北ですよね。ものすごい打撃であって、安倍さんにとってこの2つの選挙の敗北からいって、彼は政治的な力を決して今持っているとは言えないと私は思う。石破さんが獲得したと思うし、あと公明党が大きいです。公明党、沖縄県知事選挙で創価学会が自民党に協力しましたが、でもかなりの人は
反対票を投じたっていうか、
そうです、玉城デニーさんに投票してます、で沖縄創価学会は反対ですよ、そんな自民党の方に。
そういう選挙後のニュースの中で、私は会員だけれども、その会の、その、求めているものと違うと思ったから、
投票しませんでしたと。なんか玉城デニーさんの陣営が映ってましたが、そこに創価学会の旗が映ってる。
ああそうなんですか、
なんか創価学会はなんか玉城さんの方に入れた人が相当いたわけですよね、これは沖縄の創価学会と、いうことです。つまり
それはニュースでも、報じられてました。
つまり今の安倍政権って自民党と公明党連立政権ですけど、この連立政権の両者の自民党公明党関係は相当緊張関係があると。で公明党はもともと憲法改正したくないですよ、公明党は。もともと平和な政党ですよ、公明党って、
山口さんは常々そのようにおっしゃってます。
だから公明党との連立を組んでいるわけで、で公明党の今の意向からしたら憲法改正なんかできないですよ絶対、今の状況では、
ですので、その山口さんは、そういう、ことには応じられないというふうなことをおっしゃって、自民党独自でそういう改正案を出すということに割合最近なったという、
改正を出すっていうか、国会で議論しましょうって話ですよね、で、憲法審査会っていうところが最終的に議論して案をまとめるわけですけど、だからそこで議論したいんでしょうけど、自民党は。ただそこで改正の方に話がまとまっていくかっていうと、それは相当に時間がかかるし、ここ1年でそこまで行くような展望は私は持てない。
そうですね。そしてこう、もう一番肝心なのは、国民が何をその求めているかという、その質問項目の中で、その憲法改正は本当にパーセンテージはめちゃくちゃ低いっていうか、やっぱり経済であったり福祉であったり災害からの復旧復興であったり、やるべきことはもう本当に山積しているというところですね。
いやだから憲法改正は安倍さんの趣味です。だから政治課題としては低い、本来低いんですよ本当に。今憲法改正
しな悲願なのかと思ったんですが、
いやだから彼にとっては悲願でしょうけど、周りから見れば趣味ですよ、趣味に付き合わされてるわけですよみんな。 で今の日本にとって日本国憲法を改正しなければ国が滅びますか、
はい、全く。
そんなに緊急ですか。
そこですよね、やっぱり皆さんが一番首をかしげるのが、うん、なぜ今でしょっていう今というのが全く伝わってこないですよね。いや
それは例えば1年前なら北朝鮮のミサイルだと核開発だとこんなに東アジアは危険なんだと、だから救助を改正しなきゃいけないんだって話は、それは 1年前はそういう話だ
よ、はい、
で今どうなんですかって話、危険なんですかってい
そうですよね、
っていう話なんですよ。
だから安倍さんにとっては、うん、ああちょっとまずいというふうに思っておられる可能性もないでもないと、
だから むしろ東アジアが動いているので朝鮮半島問題、はい、でみんなアクティブに動いているのに日本だけ取り残されているわけです。だからそちらの方が問題じゃないですか。
やっぱりもうちゃんとこう物事が平和になるに越したことはないのに、うん、やっぱりこの考え方変えないとダメですよね、うん、あのやっぱりその、うん、せっかく平和に動こうとしているのに、うんうん、相変わらずというのではあまりにも、う
ん、あとさっきの前半にお話しましたけど米中関係と、はい、で米中関係は非常にクリティカルなこう微妙な時期になっていて、で今中国は弱気なので日本に甘いんですよ、
はい、
アメリカとの関係がうまくないからこうなると中国は日本と少し関係良くしたい、で安倍さん行きますよ10月23日に中国に。
あ、10月23日でしたっけ、はい、
で
いよいよどんな扱いをされるんでしょうか。
まあ、わかりませんけど、はい、一つ注目されるのは
何を決めるんでしょう。
てかそこはわかんないですけど、はい、南シナ海の問題がありますね、で潜水艦が行ってますね日本の自衛隊の、
はい、
でそれを新聞で相当大きく書きましたね、
はい、
で中国が反応しなかったんです、
あ
れに。
あ、そうなんですか。
中国の反応は非常に抑えた反応で、
はい、
時代が時代なら相当に言うはずがあんまり言わないということは日本との関係を抑えてるんです。今中国はあまり言わないんですよ日本に対して。それは米中関係が悪いからです、
はい、
だから安倍さんはそれにつけ込む余地はあるわけですよ、
はい、
まあ、悪い言い方をすると、という
じゃあそうすると、まあ、そのどういうアメリカとも、それから北朝鮮と日本と、
はいはい、
もう残り2分となったんですが、はい、どういう、こう関係性をその日本のためそしてで世界の平和のために気づいたらよろしいんでしょうか、う
ん、それは難しい。そんな 2分でそんな2分で喋れませんよ
、
いや でも、ものすごい今緊張、歴史の変わる局面にいますから、その米朝関係
大事ですよね、
うん、米朝関係もどうなるかまだわからないし、
はい、米朝関係、
だから金正恩と
近々
トランプ大統領の会談、2回目の会談があるかもしれないじゃないですか、
は
い、でなんか一番楽観的なシナリオは朝鮮戦争が終わるってシナリオですよね。
やっぱりあれ終結宣言をするということは重要なんですか、うん、
重要ですねと私は思いますよ。それはだからそれは南北首脳会談では今年中にするとしたいと言ってるわけですから、それが一番楽観的なシナリオ でそれはそれで私はいいと思うわけですよ、
はい、
それが達成されたらそれはいいと思うわけですけど、ただ真の対決は米中なので、
はい、
だからいかに米中の対決をこう暴力的じゃないものでこれから収めていくかっていうところで日本の役割はあると思います。
ああそうですか、うん、お今違うエンディング音楽が流れたのでなんか新たな番組始まるのかなと思ってびっくりしたんですが、
はい、
あれですよね、やっぱりみんな仲良くしましょうというところですよね。
安倍さんはまだ外交で一仕事できると思いますよ。
あ、
私はレームダック化してるんじゃないかと思いましたが、
はい、できることありますよね。
ありますよ、ありますよ。
ある意味チャンス、
なんか憲法改正じゃないって彼がやる仕事は
本当ですね、
うん、
はい、そうするとノーベル平和賞ももらえるかもしれないと。
安倍さんに、
はい、もうそれぐらいの仕事をするっていう、もう発想の転換していただきたいですね、
うん、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、君島さんでした。ありがとうございます、はい。